おはようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。いきなりスタジオボイスから始めますけど、
はい、
知らない人には何言ってんのみたいな思うかもしれませんが、カルチャー雑誌ですよね。
そうですね、割とサブカルチャーも網羅してる、ね、
雑誌だったんですけど、もう今休刊になってしまってて書店には並んでいないんですが、
はい、
ジュンさんも読んでましたか？
読んでました。ノイズ特集とか
なるほどねノイズ音楽で、ね、好きなんですよね。
そうなの、あんまり特集してくれないんですよ。
そうそう、普通の雑誌あんまり載らない私は漫画とか映画とかそういうので割とサブカル寄りの雑誌好きでよく読んでたので、このスタジオボイスも迷子はさすがに買わなかったんですけど、時々は買って読んでましたね。
はい、
このスタジオボイスが iPhone アプリになってるのを見つけたんですよ。
はい、私入れてたんでしょ。
あ、そうなんですか。
はい、
2010年にリリースされてますから、最近新しくリリースされたアプリではないんですが、もともとこのスタジオボイスっていう雑誌、1976年からの創刊といいますから、結構長く続いたんですよね。405冊刊行されたんだそうです。このアプリすごいなと思うのは、これの全部の表紙が見れるんですよ。下のアイコンのカバーズっていうマス目みたいなアイコンをタップするとね、
あ、本当だ。
最初のスタジオボイスってフリーペーパーみたいな感じなんですよね。表紙っていうよりは、うん、一番最初からコラム記事というんですか、そういうものがいっぱいあって、写真も全部白黒で、
あ、この頃全然知らない
で、ね、私もこれは知らなかったんです。途中からカラー化されていって、どんどん雑誌の体裁を取っていってるのが分かるんです。2009年の8月で休刊してるんですよね。
2009年？
はい、2009年の8月に休刊したって書いてます。
じゃあだいぶ前ですね。
そうですね。今調べますと、マッキントッシュの伝説なんていう特集も組まれたこともあって、アップルファンが今見てもおっと思うようなバックナンバーあったりするんですよね。海外のコミック特集の時はもう絶対買ってましたよ。
山村さん、海外のコミックお好きですよね。
大体このスタジオボイス情報を元にしてました。
あ、そうなんですね。
渋谷のパルコの中かな、どっかに洋書のコミックの専門店があったんですよ。スタジオボイスの特集で知って、東京出張の時その書店通って、はい、スタジオボイスで見た通りの海外のコミックがそこ行ったら置いてたんです。
はい、
欲しい本がなかったんですよ、行った時に、
うん、
そしたら綺麗な女性の店員さん、そこのお店にいて、
はい、
私その店員さんが好きになってしまって、その人にすいません、取り寄せお願いしますって言って、来月また出張できますから、その時受け取りますからって言って、海外からのお取り寄せなんですよ。
じゃあ一月ぐらいか、何週間かかかるんですか、
ね、何週間ぐらいでは聞かないぐらいかかってたんです。
うん、
翌月またそのお店行って、あ、その雑誌も買えるし、そのお姉さんにも会えるしっていうことでワクワクしながら行ったら、うん、そのお姉さん辞めていなかったんですよ
なんか山村さん的ですよね
そうですか
三浦淳さんとかがすごい歌ってますよね。
総じて YMO の人が表紙になる回が多いような気がしますね。
あ、多いですね。やっぱり
細田晴臣さんとか、
ね、作ってられる方の趣味なのかしら。
やっぱり80年代から90年代はもう YMO はがぜんこういう雑誌露出多かったと思うので、
テクノとか持ってましたね、はい、ウォーホールが参加してるベルベットアンダーグラウンドっていうバンドがある。
バンドですね。
ルーリードとか。
あー、ルーリードって何だっけ、全然思い出されへん。ボーカルの人の名前でしょ、それちゃいます。
そうそうそうそう、それも、はい、多分聞いたことあるんじゃないのかな、山村さんも。
はい、記憶のどっかにあるんですけど今すぐ思い出せません。今でもこういうサブカル雑誌ってあるのかな。マガジンハウスがリラックスっていうのサブカル雑誌あったんですけど、うん、それももう休刊してしまってるんですよね。
サブカルチャーなのかどうか分かんないんですけど、はい、資生堂が出してた花椿っていうフリーペーパーみたいなのがあるんですけど、
あれは
すごいサブカルチャーな感じ。
そうですか。あれって私資生堂の機関誌だとばっかり思ってたんですけど、そうじゃなかったんですか。
資生堂の機関誌だけど、
はい、
中身は割とサブカルな感じなんですよね、は
い、ああ、そうですか、
うん、
ひょっとして花椿の iPhone アプリあったりせえへんかな。あ、あれは花椿 4iPad iPhone って書いてある。
そんなんあるんですか、
3月30日に新しく花椿というタイトルでリリースされています。無料で iTunes App Store からダウンロードできて、全国の資生堂カウンターで置かれているのと同じ内容が読むことができるようで、アプリ限定のオリジナルコンテンツも含まれているそうです。
資生堂のマキアージュがお気に入りです。それでは行ってらっしゃい。